はい、今朝は主のお墓が教えてくれることということで、この前の前のメッセージのところでは主の十字架が見せてくれることというメッセージ十字架のことを考えました。今日は、イエス様が、十字架で私たちのために死んでくださって埋葬された、そのことを、パウロが第一コリントの15章のところで大切なこととしてっていうその福音をまとめるような言葉があって、その中に、聖書に書かれている通りにイエス様が十字架に疲れたこと、そして埋葬されたことって出てるんですね。ですから、そして3日目に、聖書に書かれている通りに復活された、その埋葬というところに目を向けたいと思います。まずは世界ツアーに皆さんをお招きしたいと思います。はい、では飛びます。ギザのエジプトまで飛んできました。でこれは、世界七不思議、古代世界七不思議の建造物の唯一今も残っているものとしてエジプトにありますけれども、エジプトのパロ王、三人の王のお墓になります。一番高いものが130メートルとか、なんか恐ろしい高さですね。今でもどうやって作ったのかっていうのが解明されてないということですから、すごい建造物であります。で、エジプトの王の墓から発掘されたもので、おそらく一番有名なのは、何度か日本でも、上野の博物館などで、こういうツタンカーメンのツタンカーメン展というような催しが行われましたけれども、もうこういう金のマスクであるとか王座であるとか、そういうものが、お墓の中に一緒に、亡骸と一緒に、埋蔵されていたということですね。これも有名なお墓です。おそらく世界で一番美しいお墓じゃないかというふうに言われている田島春、インドの王様が亡くなった自分の妃のために作らせたというお墓ですね。で今その自分が亡くなった後2人でそこに埋葬されているということだと思います。で、世界旅行もここで終わりに近づいて、最後のスポットは中国です。これは一番最初に中国を一つにまとめたという、キングドムという映画がありますけれども、そこに出てくる始皇帝ですね。この大きさが、世界最大ということで、どれくらい大きいんだ、東京ドームが1200個入るということで、立川という町そのものが2つすっぽり入るんだそうです。でその広さだけではなくて、その下に王宮が作られていたっていう、そしてここですね、兵隊たちの、焼き物、8000だと思います、8000人の兵隊がこうそこに、 王を守って立っているっていう、そういうのはとてつもないですから、お墓でありますけれども、そして先ほど子どもたちと、じゃあ大宇宙の主の主、王の王、大宇宙の王であるイエス様のお墓はっていうと、まあ、こんな感じであると子どもたちと一緒にいましたけれども、まあ、それでも、その当時私たちが今朝学ぶ聖書の箇所から分かりますけれども、高価なものであったんだろう、岩を掘って作られた新しい、まだ使われてない墓というものがあった。でそれを、ヨセフという人がイエス様のために使ってほしいということで、それをプレゼントしたということが書かれています。それでは今朝の聖書箇所、ヨハネの19章37節から42節をお読みします。その後で、十字架の処刑の後ですね、そして、イエス様がもう命を引き取られた。その後でイエスの弟子ではあったが、ユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。前に夜イエスのところに来たニコデモも、これはニコデモもっていうのはヨハネの3章で登場した人物でありますけれども、前に夜、このところ夜というのは要するに人目を避けて、ニコデモの場合も、アリマテアも自分がイエス・キリストの弟子であるということを、隠していた。またニコデモも自分がユダヤ人の教師である自分が、イエスのもとに行くことを隠して夜に行ったということですね。夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり、これは高価な量からしてですね、ものだと思います、ばかり持ってやってきた。そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従ってそれを香料と一緒に天布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所に園があって、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。他の箇所ではそれはヨセフのものであったというふうに言われてますけれども、その日がユダヤ人の備え日であったため、安息日の前ですね、夕方から一日が始まりますから、墓が近かったので、時間が安息日の前に、夕方の、日没の前になんとか埋葬しなくてはいけないということでしたので、近かったということもあって彼らはイエスをそこに納めたということです。では一言お祈りします。愛する父なる神様、今日はイエス様の埋葬ということ、それを通してあなたが私たちに何を示そうとされているか、教えようとしておられるのかということをみんなで考えたいと思います。どうぞこの時をあなたが共にいてくださり、導いてくださり、祝福してくださいますように。語るのもあなたが清め、助けてくださいますように。聞いてくださるお一人お一人の心を開き、あなたに開かれ、そしてあなたの祝福を、恵みを、力を、知恵をしっかりと 受け止めることができますように助けてください。イエス様のお名前でお願いします。アーメン。それではこのところを見ていきたいと思いますが、ヨセフそしてニコデモが活躍するわけですけれども、前にヨハネの前に夜イエスのところに来た、それはヨハネの3章のところでした。で、3章といえば有名な箇所がありますけれども、ヨハネの3章の16節ですね。ヨハネの3章の16節はイエス様とニコデモの話がこう続きますけれども、読み方によってはその会話の中に含まれていたというふうにも読みますね。ですから、もしニコデモが夜、みんなに知られないようにイエス様のところに来なかったら、そしてイエス様に質問するためにその会話がなかったら、ヨハネの3章16節はなかったかもしれないというふうにも言えるかもしれないですね。ヨハネの7章のところでニコデモがもう一度出てくる箇所があります。この時はユダヤ人のリーダーたちですね、ユダヤのいろいろな宗教的な政治的ないろいろなことを決める議会がありましたけれども、全議会であるとか四十人の議会であるとか大法院であるとか、そういう言葉で訳されていますけれども、その議員たち、その中には祭司長たちやパリサイ人たち、律法学者たちが含まれていたわけですけれども、役人たちを送ってイエスを捕まえてこいという任務を与えました。それから役人たちは祭司長パリサイ人たちのもとに帰ってきたとあります。彼らは役人たちになぜあの人を連れてこなかったのか、連れてこいと言われて連れてこなかった、それでなぜ連れてこなかったのか、役人たちがこう答えました。あの人が話すように話した人は未だかつてありません。そういうふうに説明しました。するとパリサイ人が答えた。お前たちも惑わされているのか。議員とかパリサイ人のうちで誰かイエスを信じた者があったか。だが律法を知らないこの群衆は呪われている。ですから、議員たちとかパリサイ人のうちで誰かイエスを信じた者があったかというふうに言ったときに、まあ、ニコデモもヨセフもいましたから、はいというふうに手を挙げれば、そのいるんだなんていうことになったと思いますけれども、そうしなかったということですよね。この勢いには勝てなかったというふうに言えるのかな。だけれどもニコデモは少しそこで頑張ります。続きを読みますと、ニコデモは彼らのうちの一人で、議員たちのうちリーダーたちの一人で、イエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った。ちょっと待ってくださいということで、いいですかということで、私たちの律法ではまずその人から直接聞き、その人が何をしているのか知った上でなければ判決を下さないのではないかというふうにまともなことを言いました。ですからイエス様が何を教えているのか、まずそれを確認する必要があるだろう、立派な意見であったと思いますけれども、もう彼らはイエス様に対して、彼を消してしまわなくてはいけない、殺さなくてはいけないということはもう考えて決めていましたので、耳を貸すことはなかったですね。彼らは答えていった。あなたもガリラヤの出身なのか、調べてみなさい。ガリラヤから預言者は起こらない、調べてみろというふうに言うわけなんですけれども、ですから、 ガリラヤというところはあまり評判のいいところではなかったようですし、そして彼らはイエス様がガリラヤ出身、ガリラヤ生まれだったというふうに考えていたようでしたけれども、それは間違っていたということですね。マタイの21章、マタイの2章の一節のところでイエス様がお生まれになった場面がありますけれども、場所も出てきますけれども、ベツレヘムでお生まれになったというふうに2章の一節で書いてありますから。そして御箇所にはメシアの生まれるところとしてベツレヘム、ユダのベツレヘムというふうに予言されていますので、調べなくてはならなかったのは、その調べてみろというふうに言ったパリサイ、議員たちであったわけですけれども、ですから彼らは自分たちの思い込み、勘違いでイエス様を裁いていた、ガリラヤ出身であるということで、そこからは、預言者もキリストも出るわけがないというふうに思い込んでいたということですね。ですから思い込みや勘違いというのは恐ろしいものですね。そして私たちも同じようなことを、失敗、過ちを犯すわけですが、この世の中というのはある意味では思い込みと勘違いで動いている というふうにも言えるかなと、思い込みでというのは言えると思いますね。それが正しい場合と正しくない場合がある。また12章のところ、ヨハネですね、今こういう言葉があります。しかしそれにもかかわらず、指導者たちの中にも、ユダヤ人の指導者たちの中にもイエスを信じる者がたくさんいたって書いてあります。ですからニコデモと、ヨセフの他にもたくさんいた。ただパリサイ人たちをはばかって告白はしなかった。街道から通報されないためであった。ですからそれを言うと、それを告白すると、認めると、もう街道から追放されてしまう。街道から追放されるということは、もう村八部ですね。村八部ではなくて、もう全部かもしれないですけれども、もうユダヤ人と交わりが、他の人たちと交わりが許されなかったということになった。それを恐れて、イエス様との関係、またイエス様を信じていることを告白しなかったということです。ですからそのうちの一人としてヨセフ、イエスの弟子であったが、ユダヤ人を恐れそのことを隠していたというふうにあります。ですけれども、イエス様がの十字架の後、イエス様が亡くなられた後、ヨセフは勇気を持って、そしてピラトのところに、総督ピラトのところに出向いたわけですね。ですから自分の名誉であるとか地位というものを捨てる覚悟でピラトのところにイエス様の亡骸の引き渡しを求めたということです。イエス様が最後まで、このヨセフから見るとおそらく自分よりも若いイエス様が一生懸命教えて、そして一生懸命人々に良いことをして、その人が自分たちの、思い込み、そして、偽証までして処刑してしまった、そういう思いがあったのかもしれませんね。ですから、なんとか、イエス様はあの十字架の上に、 かけられっぱなしであってはいけない、あるいは共同墓地に他の死刑囚と一緒に破棄されてしまう、そういうようなことがあってはいけない、なんとか敬意と愛を持って埋葬したいという、そういう気持ちが彼を奮い立たせたのかなというふうに思います。またここで私たちは総督ピラトのもとにこのヨセフが行けるという、面会ができるということは、やはりこのヨセフというのは議員であっただけではなくて、力のある有力な議員ということも、言葉も出てきましたけれども、そういう立場にあった、そういう人がピラトのところに行って亡きがらを自分に任せてもらえないかということを願い出た。そしてピラトは、私たちは十字架のところを、十字架を学んだときに、この一言、ピラトは真理とは何か、イエス様が自分は真理を明かしするために生まれ、そのためにこの世に来ましたというふうに言いました。その時にピラトが捨て台詞で言った言葉が、真理とは何だ、そんなもの何になるんだというような意味合いで言ったのかなと思います。もうそこを去っていきますから。そして、私たちが確認したのは、そのピラトが、その真理の証し人に、なってしまったという、使徒信条という聖書の次に大切にされているような文書が、キリストの教会、キリストの、クリスチャンたちの間で大事にされている文書がありますけれども、使徒信条の中でこういう言葉が残ってますね。ポンテオピラトのもとに十字架につけられ、死にて葬られっていう言葉が、ですから今もピラトのしたことが、ポンテオピラト、イエス様の十字架、そしてイエス様の真理を語り続けているということをですね、そういった意味で、ピラトは今も活躍中であるということですね。マルコの15章のところでは、アリマテアのヨセフは思い切ってピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願った。ヨセフは有力な議員であり、自らも神の国を待ち望んでいた人であった。ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いた。もう死んだのか、十字架について人は簡単に死なないということを、私たちは十字架を学んだ時に学びましたけれども、何時間もそこで、人によっては一日では死なない人もいたようですけれども、今回イエス様と一緒に2人の人が両側で十字架につけられたということで、そして先ほども話に出てきましたけれども、備え日であった、もうすぐ安息日が始まってしまうということで、安息日に死体がを処理することはできないし、また普通の安息日ではなくて、神輿の祭りが始まろうとしていたということで、なんとかその前に処理しなくてはいけないということでした。それでピラトはイエスがもう死んだのかと驚いて、百人隊長を呼び出し、イエスがすでに死んでしまったかどうかを問いただした。そして百人隊長からそう確かめてから、イエスの体をヨセフに与えたというふうにあります。ですからここでピラトがしていること、まあ総督としては当然残ってあったかもしれないですけど、何をしてくれているのかというと、イエス様が確かに死んだかどうか確認しろ、確認してくれないかということをですね、 そして確認をしてから体をヨセフに与えた。そこでヨセフは天布を買い、イエスを取り下ろして天布に包み、岩を掘って作った墓に納めた。墓の入り口には石を転がしかけておいた、まあ、石といっても大きな石ですね。ですからピラトはここでも活躍してくれているわけなんですけれども、私たちクリスチャンにとって聖書を読んでイエス様の死について、十字架について復活について知りたいというもの、私たちにとっては大事なポイントをピラトはここで確認してくれている。それは何かというと、イエス様は確かに死んだということです。そして兵士たちもヨハネの19章にありましたけれども、この処刑は早めなくてはいけない、普段のように待ってるだけでは死刑囚たちは死なない、そういう場合何をするかというと、すねを折るんだそうです。人が十字架の上でどのように死んでいくのかということですけれども、十字架に貼り付けられて、そして死ぬ原因というのは呼吸困難、窒息死、あるいは溺れて死ぬような感じで死ぬんだというふうに言われています。要するにこういう状態で、こう体を支えられなくなるわけですよね。こうだんだんこう沈んでいくですけれども、息を吸いたいわけですから、足の力でぐーっとこう持ち上げて肺を開いてという。すねを折るとどうなるか、その足の力が入らなくなるんですよ。持ち上げられなくなるんです。ですからダラーンというままで呼吸ができなくなる。それで溺れたように息が吸えない、そして死んでしまう。ですからすねを折ってしまえばもうわずかな時間しかないわけですよね。そして人は死んでいくということを兵隊は知っていましたから、ですからそれが処刑を早める、早く終わらせるというそういう一つの方法であった。そして二人の死刑囚のすねを折ったイエス様のところに来たときに、兵隊がイエス様を見て、あ、もう死んでるじゃないかというふうに判断したわけなんですけれども、あ、そうか、じゃあすねは折らなくていいな。ですけども、そのうちの一人が何をしたかというと、ローマ兵が持っている長い槍がありますけれども、槍を脇腹から入れたっていうんですよ。それがヨハネに書いてあります。そしてイエス様は上にいますから、そういう上に高いところにいますから、十字架につけられて、下から兵士が脇腹を通して何を刺したのかというと、兵隊ですから死んでるか死んでないかを確認する、あるいは間違いなく人が死ぬ方法というのは知ってるわけですよね。心臓を一突きすればいいんです。ですから脇腹からその長い槍の刃はイエス様の心臓に突き刺さって、抜いた時にはそこから血と水のようなものが出たというふうにヨハネは書いています。ですから兵隊も確認してくれた、再確認したわけですね。間違いなくイエス様は死んでる。そしてそれが彼らの仕事でしたから、責任を持ってその仕事を成し遂げたということですけれども、でそのイエス様の死が確かであるということは、その後に起きた復活も確かであるということ、またそれによって私たちの救いも確かであるということを証明してくれているということですね。そしてヘブルの人への手紙の2章のところにこういう言葉もあります。神が多くの子たちを、子供たちというのは人間たちですね、多くの人間たちを 栄光に導くのに、救いに導く。彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。イエス様あの十字架のことを語っているんだと思います。そこで子たちは、人間たちは皆血と肉とを持っているので、肉体を持っているので、死もまたイエス様もまた同じように子らのものをお持ちになりました。イエス様もマリアから生まれた。それは私たち人間と同じように肉体の体を持つためであった。人としてお生まれになった。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。ですからそのためにイエス様は私たちと同じように死ななくてはならなかったんだ。私たちが、全ての人間が絶対に死ぬように、完全に死ぬように、イエス様も十字架の上で私たちをその死から解放するために、私たちと同じように私たちのために、私たちに代わって死ななければならなかったんだということです。私たちが十字架の上でイエス様が言われた言葉で確認したのは、イエス様は十字架の上で完了したと言われました。多くの人はイエス様が言いたかったのは、やられたっていうふうに、イエス様はいい人だったけれどもやられちゃったね、人間は残酷だからね、愚かだからね、確かにそのように見えるんですけれども、イエス様の口から出た言葉というのは、完了した、私に与えられた任務、仕事、そして神の目的は達成されましたと言った。ですから完了したというのは、やられたではなくてやったということですね。またローマ人への5章にもこういう言葉があります。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。イエス様ご自身もヨハネの10章10節と11節で、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。ですからそれは十字架を刺して、十字架を予告して言われたイエス様の言葉であり、十字架というのは、神様の計画であったということです。十字架のところでも、また埋葬のところでも繰り返し出てくる表現がありますけれども、それは聖書が成就されたという言葉です。旧約聖書にある言葉が成就された、それは神様の計画と実現を示す言葉です。エペソの1章のところで、神様はどういうお方かということをパウロは書いていますけれども、御心によりご計画のままを皆実現される方、それが神だ。神はご自分の立てた計画を必ず実現される方である。その力、知恵と力を持っているお方である。その方の目的に従ってこのようにあらかじめ定められていたのですという言葉があります。イエス様のことを黙示録が最後のところでこういう、イエス様ご自身が自分はどういうものであるのかということを言われた言葉でありますけれども、私はアルファでありオメガである。ギリシャ語のアルファベットのアルファと一番最後のオメガである。ですから次に同じことを言います。最初であり終わりである、最後である、 始めであり終わりであるということは、全てを支配しているものです。その支配から漏れるものはありません。ですから、私を信じるクリスチャンたちを恐れることはないよ。黙示録の中にはいろいろな形でこのイメージ、怖いイメージが出てきますけれども、そのイエス様がことごとくそういう怪獣のような姿を持って出てくるわけですけれども、滅ぼしてくださる、それが黙示録のメッセージですね。ですから、十字架の時にも、この埋葬の時にも、神様が全てを支配しておられる、完璧に治めておられる、そういうことを聖書は私たちに伝えているんだと思います。イエス様のために勇気ある行動に出たのはニコデモとヨセフだけではなかったですね。女性たちがいました。そしてその女性たちも動きました。イエス様が十字架につけられた時も一番近くにいたのは女性たちじゃないかな。もう十二人たち、男の弟子たちはいなかったです、その場に。まあヨハネはいたようですけれども、鍵のかかった隠れ家に隠れていたっていう、そういう状況でありましたから、ですけれども、この女性たちは、行動に出ます。おそらく、イエス様に対する愛ですね。イエス様は死んでしまったけれども、その最後のその愛に応える愛の行為として、安息日が近かったのでまともに葬ることはできなかった。ですから、その分安息日が明けるのを待って、もう一回きちんとやろうということを決めていたようです。ですから、私たちはこの弟子たちが死んだイエス様のために、一生懸命こう尽くしている姿を見ますけれども、私たちはどうでしょうね。イエス様は復活された、イエス様は生きておられる、その生きておられるイエス様のために私たちは何をすることができるか、その愛をどのように表すことができるか、どのような勇気ある行動を起こすことができるかということを考えさせられます。イエス様の十字架は神様の一生懸命である。これがこれが一生懸命なんですけれども、神様の一生懸命、そしてここでも間違える、勘違いする場合もあるんですけれども、それはよく私たち日本人が使う一生懸命という考えですね。ヨセフは死んだイエス様のために一生懸命やりました。でも後にヨセフは生きたイエス様と出会うわけですね。復活されたイエス様と出会います。そうするとヨセフの生き方が、自分の力で勇気を振り絞って一生懸命ではなくて、今度はイエス様と一緒に一生懸命になるんだ。ですから、十字架の一生懸命、そして私たちの一生懸命、一生懸命ではなくて一生懸命ですね、一緒に一生懸命、それが十字架の意味かな。イエス様は十字架についてくださったその目的というのは、私たちと一緒に生きるため、そして私たちが仲良く一緒に生きるためでもある。そういう意味で一緒というのがキーワードになると、十字架のキーワードになると思うんですけれども、 ですからこういうふうにも言えるかなと思います。クリスチャンになる前のパウロは一生懸命だった、一生懸命、クリスチャンを迫害していた。でも勘違いしていた、間違っていた。クリスチャンになってからのパウロはいつもイエス様と一生懸命に生きたということですね。まあ、もう少し考えてもっと分かりやすい言葉にすればいいのかもしれないですけれども、そういう意味での十字架の意味をそのように、説明してみました。よくこういう言葉でも表現されます。金曜日というのは絶望の金曜日だ。十字架ですね。イエス様は十字架につけられた日、罪と死が世を支配しているように見える時である。そして土曜日というのはどういう時か、沈黙の土曜日、神の働きが見えない。イエス様の亡骸は墓の中にある。そして弟子たちは失望と恐れの中にいた。だけれどもそれに続くのが希望の日曜日である。復活と勝利と喜びの時である。人生には金曜日がある、たくさんあるかもしれないですけど、絶望的な、そして土曜日もある。どうなってるんだ、沈黙の土曜日もある、恐れだけれども必ず日曜日が来る。神が全てを支配しコントロールし治めておられる、その主が全てを働かせて益とされるんだということです。ピラトは自分がクリスチャンたちを助けているなんて、また2000年後に自分の名前が使徒信条の中に入って、そしてクリスチャンたちを励ましているなんていうのは想像もしなかったでしょうけれども、それが神様の、もう神様のユーモアですね。ピラトはここでもイエス様の死亡の再確認をしてくれた。そしてローマ兵たちもそれを助けてくれた。わざわざ槍を通してイエス様の心臓を突き刺して、間違いなく死んでますというふうに報告できるようにしてくれた。それが復活の証拠として用いられるようになる、そんなふうに考えた。兵士は考えていなかったと思いますけれども、神様の御業ですね。そしてヨセフ議員が用意した墓というのは決して、安いものではなかったと思います。新しいできたばかりの墓で、そして立派な墓であった。たくさんの氷を持って高価な天布で包んで、そして埋葬した。時間は限られてましたけれども、できる限りのことをした。ですけれども、子どもたちが指摘したように、それは3日間しか使われなかった。そして重い石がこう転がされたっていう、でその重い石が開かれて、何のために開かれているかというと、イエス様が脱出するためではなかったようです。イエス様は隠れ家に、鍵をかけていた弟子たちのドアを通り抜けて弟子たちの中にこう入っていったような、そういうイメージでありますから、その石をどける必要はなかった。どうしてどけてあったのか、それは私たちを招いて入ってきて見てごらん、私の亡骸はもうそこにないよ、約束通り3日目に復活したよ、それを確認しなさい。それをこの後ペテロとヨハネが、確認して、確認するわけですけれども、そして女性の弟子たちも自分たちはもっと きちんとしっかりとイエス様のことを愛を込めて葬りたかった。そしてそのために準備して買い物をして、そして日曜日の朝早く、まだ暗いうちにという言葉もありましたけれども、 彼女たちが一番最初にイエス様の墓に行った人たちでした。そしてですけれども、神様の御業の中で彼女たちが買い物して用意したその香料であるとか木薬であるとかは使われなかったですね。ですけれども神様は何をされたかというと、イエス様の復活の証人になったのは誰か、十二使徒じゃないです。ヨセフでもニコデモでもなく、女性の弟子たちなんですよ。これはすごいことだなというふうに思いますけれども、次のメッセージで今度は復活が何を教えてくれるかということを学びたいと思いますけれども、その時にまたそのことを考えてみたいと思います。イエス様の埋葬を通して、そこにあっても神様のご計画と、常に神様は全てを治めておられる方である、導くお方である、全てを働かせて益としてくださることのできるお方であるということを覚えたいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はイエス様の埋葬、お墓から学べることということで、いくつかのことを考えました。本当に土曜日というのは沈黙、絶望に続く沈黙の日であり、恐れと不安の中に生きる時、生きていた時であります。私たちの目には見えなくても、そういう時であってもあなたが常に働いてくださり、そして全てを益とするように働いてくださっていることを考えました。どうぞ今日学んだ弟子たちはイエス様の死を見て、その死によって勇気を得て、勇気のある行動に出ましたけれども、私たちの場合はそうではなくて、生きておられるイエス様、生きておられる聖霊様が私たちのうちに住んでいてくださって、あなたと一緒に生きることができる私たちでありますから、どうぞ私たちにも勇気を与えてくださり、知恵を与えてくださり、力を与えてくださって、あなたの真理と愛のを証しするものとして用いてくださいますようにお願いします。どうぞこの世の混乱をあなたが憐れんでくださり、助けてくださり、一日も早く争いが静まりますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。